はい、では使徒の働きの4章を開いてください。使徒の働きの4章を開いてください。この4章なんですけれども、まずですね、イエス様が言われた十字架につけられる前夜に弟子たちに言われた言葉をですね、この思い起こしてみたいと思いますね。ヨハネの13章以降でイエス様が最後の晩餐の場所からですね、このお語りになられて、そしてもう一人の助け主をあなた方に使わしますと、聖霊のことですね、言われて、そしてですね、15章と16章にかけて、世があなた方を憎みます、でもそれは初めに私が憎まれたからということをお語りになっていきます。でその迫害をする人は神も何も知らない、そのいわゆる予的な人ではなくて、こういうことをすることで神に仕えてると思う日が来ますよということで、宗教指導者の人たちからこの迫害を受けるようになるということも、このイエス様はお話になっていたんですね。こういうこと書いてます。15章の24節の後半から読んでみますね。けれども今や彼らはその技を見て、その上で私と私の父を憎みました。これは彼らはゆえもなく私を憎んだと彼らの律法に書かれている言葉が成就するためですと。で続けて読むと、私が父の元から使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るときに、その方が私について証ししてくださいます。あなた方も証しします。初めから私たちと一緒にいたからです。このように最後の晩餐の席、またそこから立ってこのゲッセマネに行く途中で語られたイエス様の言われたことが、もうイエス様が言われているということは、これはもう全部織り込み済みなんですね。何を言いたいかというと、イエス様を述べ伝える、イエス様の名を伝えていく、証をしていくときには必ず世が憎む、この反対があり、そして迫害がある。でもその中にあっても、さっき少しウィズコロナって言ったけど、ウィズ迫害って言ってもいいですね、迫害とともにですね、むしろそこで聖霊の満たしが起こって、助け主が来て証を立ててくださるという、この言葉ね、聖霊が証をしてくださるし、またあなた方もする、あなた方ってつまり復活を見たですね、この弟子たちもしていくっていう、そのそうやって前に進んでいくということなんですね。それが4章で明らかにされてきますね。2章で聖霊の満たしを初めて受けてですね、バプテスマを受けて、そして3000人の男がバプテスマを受け、水のバプテスマを受けました。そして共同体が生まれてですね、3章で足ないの男、生まれつきの足ないの男が立ち上がることができ、ペテロが語ったんですね。でその後にこのペテロたちが捕らえられるんですけれども、この4章の最後の方を見るとますますですね、彼らは強められて福音を語り、また信じる者が増えていっているという話になっているわけなんです。向かい風が吹くとですね、私たちは困難になって前に進めないと思います。でこの時に私はしばしば思うのは、いろんな自然に原則があるけれども、ヨットというヨットの競技の中で、この向かい風がある時にむしろ前に進めるという、これジグザグに進むんですね、こうやって。で、昨日この説教の準備するためにネットで調べたら、やっぱり何らかの原則っていうのがあって、そのちょっとその具体的なことをちょっと書き留めてないからあれなんだけど、自然の法則の中でヨットのあれを使って、このどんどん前の方に進むことができるようになっていってる。もちろんね、そんなパーンとまっすぐに進むわけでは全然ないですね。少しずつジグザグに進んでいくんですけど、向かい風があるからこそ前に進むと。これと聖霊の働きはとても似ています。 神の証はとても似ていて、神様が私たちにこの反対があるけれども門を広く開いてくださっているというこの働きですね、これをね見ていくことができます。一節をご覧ください。ペテロとヨハネが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、サドカイ人たちが二人のところにやってきたと、ね、このペテロが、またヨハネが、この今イエス様のイエス、神に立ち返りなさいというね、悔い改めなさいというメッセージをしていたんですが、その時にここ宮美しの門のところ、ですよね、違う、ソロモンの回廊だ。ソロモンの回廊のところに集まって、この、このまさにこの外庭って言われている、この神殿の敷地ですよ。で、そこにいたときに、神殿を、この、管理しているというか、仕切っている、者たちが、このようにして現れてきました。3つの種類の人たちが出てきます、ね。祭司たち。ですね、まず出てくるのは、覚えてますか、ルカによる福音書で、バプテスマのヨハネのお父さんは、ザカリアですよね。ザカリアは当番で講壇に行ったんですよね。でこれ24の組に分かれているというか歴代史に書いてありまして、結構な人数ですよ。だからね、数十人じゃなくてもっともっと数百人、もしかしたら1000人2000人の単位でいたかもしれませんが、でそういう祭司たちがいるんですね。で次に宮の守衛長というのは、これね、どういう人たちかって言ったら治安を守ってます。だから神殿警察みたいな感じ、神殿警察庁みたいな感じの人たちですね。でサドカイ派と言います。でサドカイ派というのはユダヤ教の中の宗派の一つです。でユダヤ教にもいろんな派があって、パリサイ派というのは一般の人たちに、この受け入れられていた教師っていうか、立法を厳守し、またこの書かれている立法だけではなくて、言い伝えている、口で言い伝えられて口伝立法と言いますけど、それも信じて徹底的に守って世から分離していこうという、そういう人たちです。あとエッセネ派っていうのは、これ聖書に出てこないですけども、エッセネ派がいて、あとヘロデ党っていうのは、こっちもっと党って言ってるから政治的なあれなんですけれども、これもユダヤ教の一つなんですね。実はあと熱心党ですね。熱心党は武力でもってローマを打倒することによってメシアが来ると信じていた、人たちですけれども、サドカイ派っていうのはですね、別に一般の民衆に受け入れられても支持されても何にもいなくて、エリートの集団なんですね。貴族階級の人たちなんですね。で、祭司とか宮の守衛長はサドカイ派なんです。だけど今サドカイ派って書いてあるのはなぜかって言ったら、その他の人たちですね、その他の人たちでこのサドカイ派っていう人たちがここにやってきているんですね。である仲介のところにですね、とっても面白いことを言ってました。この祭司たちがこの結局この2人の福音のを語る働きをとどめて妨げているものとして、まず祭司が来ているけど、これをね、祭司は宗教的な非寛容の象徴だっていうふうに言ってましたね。あ、興味深いなと思いますね。例えば皆さんだったら、皆さんっていうのはつまり日本人の人だったらですね、私がクリスチャンになりましたって言っても、お前ちゃんとお供え物するんだぞとか何だかってですね、クリスチャンになったって言ってるのにやらせようとしたりですね、絶対やんなきゃダメだとかね、感動するぞとかなんだかって言って、こう宗教的な非寛容の象徴であると、この、祭司がやってきたっていうのは。でこの宮の守衛長というのはこう政治的な権力で、政治的な、なんていうのかな、政治的、なんて書いたかな、政治的に敵対する人ですね。政治的にしてる。でこれはね、やはり日本はね、なかなかこれがあんま理解、大昔だったらね、大昔っていうのはさ、戦時中のことですけれども、例えばこうやって私が説教してるときに、この中にある一人が、この公安から来た人なんですよ。ね、公安から来た人って考えるじゃないですか。でずっともう信頼関係結ばれてて、牧師さんと、そしておーとかってなってる時に、実は全部が筒抜けだったと。そして私が説教したこの僕の神学とかですね、このイエスキリストが戻ってくる、神の国に立てられるって、天皇を無視してるとかつって、この昔はやったんですよ、治安維持法っていうのがあったわけですよ。そして聖典の霹靂で、一斉検挙ですよね、っていうのは昔戦時中あったんです。 でも日本はそれを痛いほど知ってますから、なんだっけ、政権、なんだっけ、政教分離、政教分離、政教分離、だから宗教と政治は分けなければいけないということを厳密に守ってますからですね。だから私たちこういうことやっててもまさか検閲されてるとは思わない。けれども中国に行ったらどうでしょうか。中国ではスパイが事実いますよですね。信者になりきってですね、この家の教会の中に入ってきて、でもう公安に筒抜けっていうことはよくある話なんですね。でこういう政治的な敵対があります。で、次に、サドカイ派っていうのはこれで、これは身近ですね。目に見えるものしか信じない人たちですから、復活なんてもうありえないっていう世界で、天使あなたバカじゃないのっていう感じですよね。で死後の命、そんなのいい、この命だけで十分だって、これよく聞くな。全部サドカイ、いわゆる合理主義的な不信仰の問題ですね。ですね、でそういう人たちがこう集まって捉えて、これは自分たちが支配しているところに何しに来てるんだということで捉えに来ていたわけなんですね。で彼らは2人が民を教え、イエスを霊に挙げて死者の中からの復活を述べ伝えていることに苛立ち、2人に手をかけて捕らえられた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。はい、苛立っている理由がイエスを霊にとって死者の復活を述べ伝えているということで、サドカイ派が怒ったんです。これ全員サドカイ派ですけれども、信じているのは復活を信じていなかったんです。でこれからの使徒の働きを見ると非常に興味深いのは、パリサイ派の中にイエス様を信じる人たちが起こされる。復活したということによって死者の復活を信じていたパリサイ派の人たちは、その第一人者として、初歩として、イエスを神が蘇らせたから、この方こそが待っていたメシアであること、私たちはそれを知らなかったけれどもということで信じていった人たちが結構多くいるんですね。でなんでイエス様がじゃあそのパリサイ派とものすごいこの対立になってたかって、こっちは安息日の問題があったんですよ。安息日において彼らは厳格な、これをしてはいけない、あれをしてはいけないっていうのがあって、それをイエス様がある意味で意図的に破ってったっていうのかな、人を縛っていたから、それをですね、それ午前礼拝でお話ししましたね。だからそれで対立が起こったんですけども、復活の方がこのイエス様復活された後は問題になったんですね。でね、夕方だったので朝まで留置することにしていたって書いてあるでしょ。でこれは、この実は、ユダヤ人たちの中で裁判をするこのサンヘドリンという議会ですね、そこで裁判をするんですけれども、これは 日没になったらやってはいけないという彼ら自身の規則があったからなんです、ね、つまりイエス様が夜に捕らえられて朝になるまでの間に死刑宣告を出したでしょう、カヤパンの前で。あれ全部不法なんです。彼らの規則に違反していたんですですね。けれどもちゃんと守るとするたらば待ってなければいけない。そしていいですか、4節見てください。しかし話を聞いた人々のうち大勢が信じ、男の数が5000人ほどになったと。2章では男でバプテスマを受けたのが3000人と書いてありましたけれども、ここでは男で信じた人が5000人だから、もう相当の数になってますね。こうやってペテロが語った神の言葉によって5000人とか信じいって、必ずこういう形でこの捕らえられるとか、それをやめさせようとする働きっていうのは、これは想定済み、神様の織り込み済みなんだっていうことで励まされてくださいというか、覚悟してくださいというかですね、はい。で5節です。翌日民の指導者たち、長老たち、立法学者たちはエルサレムに集まったと。これサンヘドリンの召集なんですね、ここで民の指導者たちとありますけれども、裁きの座に、この、あ、えっと、間違った、えっと ごめんなさいね、長老たちっていうのがあれですね、多くはパリサイ人ですね。で、立法学者もパリサイ人のほとんどなんですけれども、まあ、こういう形で、これ構成員がね、71人という、この構成員がいます。でも招集かけるには二十何人かでだけで OK なんだから、まあ、別に71人いたとは限らないんですけども、エルサレムに集まってきました。そして大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレクサンドロと大祭司の一族も皆出席したということで、ここにイエス様を死刑に、宣告した、張本人が出てきますね。まずアンナスの方にイエス様を連れて行かれて、その次にカヤパの方に連れて行かれたことを覚えてらっしゃるでしょうか。でね、この新約聖書って意外に難しいんですね。複雑なね、状況がある。なんでかというと、ローマ帝国なんですよ。ローマ帝国なのに、その帝国の中で自治がある程度認められていたんですけど、ユダヤ人の王として認められていたのは誰ですか？ヘロデでしょ。ヘロデもね、ユダヤ人じゃないんですよ。イドマヤ人なんですよ、ね、で、ローマの傀儡じゃないけど、ローマにこの媚びを打ってですね、このそうやってやったからもう30ですよね。30で、ローマ帝国があって、ヘロデの統治があって、ユダヤ人の、なんですか、そのサンヘドリンがあるという、この三重構造ですね。私たちあんまり感じないですね。この頃コロナになってちょっと感じるかな。東京にいるとなんか損するかなとかね、都知事がね、こう強通なんだかとか、これなんか、あれはなんかやんない方がいいとか、なんだか言って何言ってんだよとかさ、なんかちょっとこの、で、国となんていうの、この地方のやり取りとかあったけど、でもまだまだ中央政権ですよ、ここ日本は。ね、一つ一枚岩ですよ。けれども30があるんだよね。で、今こういうふうに、裁きの座について、ここで大祭司がみんなで集まってるっていうんだけど、これね、神殿で、神殿ビジネスをして、この一族老頭ですよ、このアンナス家が全部仕切ってました。だから宮清めで直接的な経済的な打撃を受けたのはアンナス家なんですね。ですね。で、この人たちが、このやってきてですね、彼らは2人を真ん中に立たせて、これ午前中お話ししました。ペテロは以前は中庭にいただけです。まあ、この場所は違うんですけどね、このカヤパ邸とアンナス邸のところだったんだけど、でもまあ同じサンヘドリンですよね。で、真ん中ですよ。お前たちは何の権威によって、また誰の名によってあのようなことをしたのかと尋問した。まさにイエス様が立たせられていた裁判の席に着くことに なりました。で、これはね、一度ではないんです。これから使徒の働きの中で何度となく出てきて、この、パウロもそうだったし、そして、午前中お話ししました、教会史の中でも、教会の歴史の中でも、ルターがカトリックとその帝国議会の権力者たちの前で、神の言葉にのみし私は縛られていて、神の良心に犯す、神から与えられた良心に逆らうことはできないと言った。ここに私は立つという言葉を言って証を立てていきましたね。で、現在でも数多くのクリスチャンが世界中で裁判の席に信仰のゆえに立っている人たちが大勢いるわけなんです。で、ちょっとお昼の交わりの時に少し出てきましたけれども、ここまでね、私、日本って自由な国ですから、政治的にはないけれどもですね、自分の身近な人、家族、自分の娘、息子、自分の奥さん、旦那さんですね、証しができ、証しっていうよりもきちんと言えてるかどうかですね。この前で大胆に証しを立てていることができるかどうかということが問われるわけなんですね。で、これが、その、怖いというか、不安だっていうのが出てくるでしょ。ペテロそうだったんですよ。女中にちょっと言われただけで、イエスなんか知らないって言ったんだから。これ普通の私たちの、だからそれはね、素直に、素直になっていいと思います、自分の気持ちに。いや、そんなの怖いよ、で言えないよって。けれども、 聖霊に満たされて続けられます。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言ったと。午前中も、この御言葉分かっちゃいました。このイエス様が前もって言われました。この役人とか街道の人たちのところに、権力者のところに連れて行かれたら、何をどう語ればいいか、弁明すればいいかを気にしないでいなさい。聖霊が語らせてくださると。このように言ってペテロは自分の力じゃなくて、あの生ける川の水があふれ出るというね、あのイエス様を信じるということが大事ですね。そこに主はおられるんだと、主は何とかしてくださるんだという、これを信じることが大事ですね。でそしたらね、聖霊満たされたんですよ。で満たされたら、民の指導者たち並びに長老の方々、相手を尊重しながらね、敬意を払いながら、しかし明確にごまかすことなくはっきりと言いました。私たちが今日取り調べを受けているのが、一人の病人に対する良い技と、その人が何によって癒されたかということのためならば、ね、良い技ですよ、これ、まずですね。で、何によって癒されたか、皆さんもまたイエスラエルのすべての民も知っていただきたい。この人が治ってあなたの前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの名によることですって、ここではっきりと言いました。この病気が癒されるっていう言葉ですね、癒すという言葉と救うというふうに言い換えることもできるギリシャ語なんですね。この福音書でイエス様が癒したという言葉を言った時には、救ったっていうふうに言い換えることもできますね。でユダヤ人というのも、聖書の中ではどうなってるかというと、この病というのは別にそれ自体が罪によって起こったということもあるけれども、その象徴というか、そのはっきりと目に見える形で、つまり罪から来る報酬は死ですと、罪を犯したら死ぬっていうね、これをよく表してる。傷を受けるともね、この罪を犯した後の状態をこう言ってるんですよ。でそれで病、この足苗の人が立ち上がることというのは、いわば罪に克服した、そしてということで、これが起き上がるということで、よみがえりのなんか 前段階って言ったらいいんだけど、ちょっとしたこのよみがえりを彷彿させているような出来事なんですよ、起き上がるっていうのは。で実際のよみがえりが起こったわけですよ。イエス様がよみがえったっていうですね、このことによって罪が撲滅したっていうことがはっきり表れてるんです。罪がもう取り除かれて撲滅したんだと。撲滅された、そうか、撲滅されたですね、滅んだ大丈夫、はい、それを明確に話しました。であなた方が家を建てる者たちに捨てられた石、それが要の石となったということは、この方のことですと。つまりあなた方っていうのは、つまりこれは、ここにいる大祭司たちですね、こういうあなた方がイエスを捨てたんだよと。しかしその石は要の石となったと。家を建てる要の石復活したんだと。そしてこれはもうあらかじめ詩編を通して神が知って語っておられたことなんです。でこの方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの名のほか、皆のほかに私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからですということで、他にはない、天の下において人間には与えられていないと、このように明確に話して、ペテロのみならずパウロは異邦人がいるギリシャのアテネにおいても、今までは神は見過ごしておられたけれども、よみがえりによってイエスの、神が全ての人をお裁きになるということを定めているから、全ての人に悔い改めを呼びかけていると言っているわけなんですよ。私たちは多元的な、難しい言葉ですね、多元的な社会に生きてます。つまり仏教の人は仏教で救われる、神道の人は神道で救われる、キリスト教の人はキリストで救われるということが普通です。で私はね、平和的な共存というのは強く信じてます。喧嘩してはいけません。愛を示していきます。 ですね、共に協力して、協力できることは社会的なことで協力します。でそういうことを否定しているのでは全くない。そうやって平和に生きる、隣人として愛していくということを全く否定しません。しかしですね、多元的な生き方ということはここで読んだら分かるようにできないんですよ。これはね、もうね、語らざるを得ない真理なんですよ。イエス以外に救われるべきなとして天下の中では一つもないんだということ、これが、この立て上げられた宣教師たちの情熱となって世界に述べ伝えていくんですね。日本はね、クリスチャンが少ないのでいつも同胞の民のことを考えるわけです。それはそうですよね。同胞の民のために、つまり同じ日本人の知り合いとか友人の、それを宣教だと考えてますけれども、これから私たちが見ていきます、ユダヤ人だけのこれ世界なんですよ。この天下に行っても、多分ペテロはね、天下にいるこう離散したユダヤ人って考えてると思うよ、まだ。でまさか天下っていうのはコルネリウスとか、あれで、ローマ人とかそういうの含むと思ってるのでまだあ、これ、ね、教会史でも起こったんですよ。ヨーロッパ世界広がったでしょ、このクリスチャンが広がったでしょ。でね、世界に福音を述べ伝えよっていうのはヨーロッパだけだと思ってたのね。ところが大航海時代っていうのが始まって、もっともっと違うところがあるんだっていうのが分かって、大英帝国がですね、植民地化していくじゃないですか。で世界っていうのはもっともっと大きいんだっていうのが分かってたそれでもう何でもないクリスチャンたちが祈り始めてですね、それでこの乗っていくんですよ、そういうところに。例えばインドに行ったウィリアム・ケリーとかね、そして中国の、ね、内地に行ったハドソン・テイラーとかですね。で大体日本と中国、朝鮮というのは、韓国というのは中国から来ていますですね。なんでヤソっていうか分かりますか。昔イエスっていうのが中国語だからですよ。それ同じヤソって書くんですよ、ね、漢字もこれで福音書とかさ、福音っていうのは中国語ですからね。だからこうやって中国を武器分岐点にして広がっていっていく、この情熱というのは天下においてイエスのみに、イエス以外に人間に救われるべきなとして与えられていないという、この情熱です。宣教の情熱、救霊の情熱ですね。これが与えられているわけなんですね。そして彼らはペテロとヨハネの大胆さを見、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いた、また2人がイエスと共にいたのだということも分かってきたということで、大胆という言葉が出てきました。皆さん、大胆という言葉をここで、この何て言うのかな、覚えていてください。これ大胆というのは向こう水であるとか、あとは高ぶっているとかとはもう裏腹です。なんかそういうイメージがあるじゃないですか。だから遠慮っていう文化がありますからね、日本はね。で大胆というのはこの本当に真理に対して従っていくときに他のものから自由にされている状態です。だから今権力者がいるわけじゃない、目の前に。で権力者がいるけれども、神に従う、ね、神の真理に従う、神の真理を伝える、このことにおいてその妨げられない、その自由が与えられていることを、これを大胆と言います。この前、先週のディボーションの時にダニエルの告白の祈りを見たけども、これもなかなか言えないよねっていうディスカッションであったのね。なかなかこうズバリって言えないよねって、あれは告白っていうふうに、ね、言うけど、あれも大胆なんですよ。その実際に罪を犯したんだから、それを罪を犯したこと、罪を犯したっていうことができるっていうことは、これ大胆なんですよね。でこれ福音宣教においても大胆、これとっても大事です。これをね、見たんです。でね、彼らはね、この彼らっていうのはその、ここの宗教指導者たちは2つのことに気づいたっていうんです。まず2人が無学な普通の人だと。でもう1つが、2人がイエスと共にいたと。でこれね、当たってるんだけど間違ってるんです。無学な普通の人、ラビの教育は確かに受けていません。いわゆる神学校みたいな、ね、ユダヤ教にあるんですよ、ラビ教育が。普通の一般人はこのシナゴク行ってますから、もちろん知ってるんだけど、いろいろ。でもね、ガリラヤ地方の田舎、そこで普通の人、漁師です。漁師がね、知って驚いたと。でもね、無学っていうのは嘘ですね。 わかります。だからその通りだし、その通りじゃないんですよ。わかります。3年半ぐらいの間、みっちりと立法の成就であり、預言の成就であり、最高のザ教師であられるイエス様ご本人から聖書を解き明かしていただいたわけでしょう。これほどのスーパー神学校はないよね。しかも生活を共にしながら。そうでしょう。これ以上のスーパー神学校ないですよ。イエス様と共に過ごし生きてって、しかも真理、全ての真理に導いてくださると約束された聖霊までを、助け主までも送られてですから、無学じゃないんですよね。キリスト教会の中にもどうしても人間的な考えが入ってきてしまいます。この人はどの神学校を出たかって、あんまりなんかここにいらっしゃる方々は気にしないから来てくれてからいいんだけど気にしない人が来てくれて助かるんだけど意外にね、どこどこ神学校とかって、このアメリカの有名なね、なんか実際に行ってる人がいるからさ、知り合いで、知り合いでさ、だから別にけなして言ってるんじゃないけど、トリニティとかさ、なんか分かんないけどさ、ウィートンとかさ、なんかこれお金結構たくさん払わなきゃいけないんだよね。で僕なんかね、もうなんか超やばいような、ビザは絶対出ないような寺子屋みたいなね、ところしか出てないから、もう相手にされないって感じですよですね。でカルバリーチャペル全体を見てもやばいんですよ。進学校全然行ってない人で、デイビッド・グズィックという人がいます。で彼ね、全部のこのね、エンデューリング・ウォール・コメンタリーって言って、創世記から黙示録のロゴス・ミンセルみたいな感じ、もっとすごいの。で彼はもう教師として招かれて進学校で教えてるんですよ、ね、出てないんで全然イエス様とから学んでいく、で聖霊に満たされる。でこれ本当にね、私もね、それでもスクローミニストに出たんですよ、ね、日本だと出てない人もいるの、牧師さんで、ね、でね、なんていうのかな、だから勉強したからはっきり言います、進学校出てもね、ろくろく分かってない人たくさんいますで逆に聖霊に満たされてシンプルな信仰を持ってる人がめちゃめちゃ深いこと話すんだよ。でチャックはよく言うんだけど、もうね、何十時間もかけてね、ここの聖書の意味が、ギリシャ語もね、学んでギリシャ語も駆使してね、こうようやく、あ、分かった、よかったと思ったらね、なんかね、救われたばっかりかな、ちょっと小学校か中学校ぐらいしか出てないね、姉妹が来てね、ここって素晴らしいですよね、こうですからねとかつってね、スパーとこう言っちゃってね、俺のこの何十時間のギリシャ語の勉強は何だったんだとか、何だかってこう言ってるんで。で私もこうやって言ってるんですけども、ものすごい尊敬するデイビッド・ホーキンっていう人がいらっしゃいますが、彼はものすごい、もう本当に教育受けた方ですよ。でもね、あんまり教育しすぎてバカになってるってね現状話してます。バカになってるっていうのは言い方よくないね。だから英語でね、バカっていう言葉ってね、あんまり普通に使われるので、それちょっと訳しちゃってるからね、バカと言ってはならないとかって言ってるからね、日本語に使っちゃうとね、ちょっと申し訳ない、愚かっていう言葉いいかな、愚かね。だからそういうふうに、今でもね、これね、現実なんですね。サドカイ派でここではもうエキスパート、立法のエキスパートが集まっているところで無学であることを知ったって言っても、いやいや、彼らはイエス様から受けた、教育を受けた学者たちですよ。このペテロとヨハネは聖霊を、そして聖霊を受けています。そして2人がイエス様と共にいたっていう言葉があります。でこの共にいた、これも当たってるようで間違ってます。共にいるんです。今ここにもイエス様おられる、このサンヘドリンの場でも、トマスのこと思い出してください。よみがえられたイエス様がいらっしゃるね、蘇られてイエス様がこれ みんなの前で現れたんだけど、トマスがここにたまたまいなかった。だから釘刺された釘の穴に手突っ込んで、この脇のところにも手突っ込まなければ私は信じないって言って、8日目にイエス様現れて、トマスがいたところに現れて、そしてこれ突っ込んでごらんなさいってこと言った。全部会話聞いてたんですよ。いたんですよ。 で、これからの使徒の働きでも見ていきます。パウロが例えば、どこだっけな、あのエルサレムに戻って、そして証を立てたら騒動が起こって自分も死にかけたんですね。この危なくなる。でも ローマの千人隊長がかろうじて救って、そして牢屋の中に入れた時に、パウロにね語りかけたんですよね。主がパウロのそばに立って、勇気を出してしなさい、あなたはエルサレムで私の言葉を証ししたようにローマでも証ししなければならない。イエス様が共にいたんです。そして大宣教命令の約束は何ですか。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。世の終わりまでいますと言って、共にいるんだということです。14節、そして癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。これが復活の証で本当にすごいことです。誰も議論の対象にならない、反論の余地がないというこの現実ですね。実際目に見える形でイエスがよみがえられたということを証ししてるんです。ここにいらっしゃる方々で多いんじゃないですか。このクリスチャンではない人が見てですね、なんでこうなったのって理屈でわからない、もう反論ができない、返す言葉がないということです。で、15節です。彼らは2人に議場の外に出るように命じ、協議していった。あの者たちをどうしようか。あの者たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの全ての住民に知れ渡っていて、我々はそれを否定しようもない。しかしこれ以上民の間に広まらないように、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを脅しておこうと。もうね、どうしようもないんですよ。全ての人に知られちゃってるし、本当だったらこれで、イエスが、このよみがえったということを彼らは協議の上でもうそれを認めるしかないなってね、言わなければいけないはずなんだけど、ここで力で押さえつける、脅そうということを言ったわけですね。証拠隠滅もできないし、でそこで彼らは2人を呼んで、イエスの名によって語ることも教えることも一切してはならないと命じた。しかしペテロとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきませんと。はい、ペテロとヨハネ、2つのことを話しますが、1つは神に聞き従うよりもあなた方に聞き従う方が神の御前に正しいかどうか。今王なる裁き主である神がおられるわけです。神の前に彼らはいるわけなんです。詩編2編をですね、今日は聖書講読で午前の礼拝で読みました。そこに王なるキリストが、の前にこの王たちが震えを持ってですね、口づけをした、これひれ伏している姿が出てきました。神の御前にいるというのはこういうことですよ。でその時に神に聞き従うことの方が人に聞き従うよりも正しいっていうことが言えますよねっていうことを話したわけなんです。聖書の中には権威とか権力に対して二つの姿勢が書いてます。で、二つっても実はね、一つなんですけどね。権威に従うというクリスチャンの態度があります。今の時代はね、権利の時代です。権利、自分の権利を主張する時代です。そうですよね。本当は神から来てるんですよ、この人権とかね。神が尊厳を与えてるんです。どんなに貧しい人でも最も小さきものにしたのはこの私にしたのですから。でもイエス様抜きで、神抜きで人権を語ったら、これ反キリストになってきます。人間至上主義になってきます。まあ、それはともなれ、権威というものは神から来ていると教えられてるんです。 これはもう聖書に全体に書かれているし、ローマの13章の1節には、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからですというふうに書いてあります。私たちは他この権威に従うことによって、人を敬うことによって、キリスト者としての証を立てて、神を信じている者として、神を恐れている者としての証を立てていくんだということですね。これ次から言うことってね、ある人から聞いた話で、まあ、かなり前の話だと思うんですけれども、中国でですね、役人が、まあ、徴税をしている。でそれがね、お金ではなくて、こう米でね、だからなんかずっと前の話じゃないかなと思うんだけど、で持ってくるじゃないですか。でね、こういろいろもう、こうすごく荒々しくね、こう扱うんですよ。なんでかってごまかす人多いから、石とか入れて重くさせてね。もクリスチャンが来たら、オッケーオッケー、はい行ってよ。なんでか分かります？ごまかさないんですよ。ちゃんと捧げてるんですよ。お米を捧げて、まあ、いわゆる税金だよね、今で言ったら。だから中国って言ったらね、無神論の国ですよね、その今共産党は。その人たちがクリスチャンを信頼してるんですよ、こういうことについては。するはずがないって、ごまかすはずがないって。なんでクリスチャンそう思ってるんですか？この人たちが神を信じない人であってもね、違う宗教とか神を信じないで、クリスチャンでなくてもですよ、神のしもべだっていうことを信じてるんですよ。神に立てられてる人なんだって信じてるんですよ。だからその人に従うということは神に従うことなんですよ。でその人の悪口を言うっていうことは、その人、神の悪口を言ってるんですよ。で全ての人を敬って王を敬いなさいっていうのを、迫害されているクリスチャンにペテロは第一ペテロで話しています。でもその書いたペテロはここでは違うこと言ってますよね。でこれも真実なんです。こういうことが起こるんです。何かというと、午前の礼拝でも話しましたけれども、ルターがね、なんでカトリック教会に反旗を翻したかって言ったら、それは聖書という神の言葉と異なることをですね言って、その人の言葉で私たちを支配しようとしてると。しかも神の名によって、教皇がね、こう聖書とは合致しないことを言って、こう例えば免罪、その時免罪符ってなったんですよ。免罪符買ったらね、なんちゅうの、こうまあ簡単に言うと天国行けるってやつですよ。でそれに異議を唱えたんです。でそのようにして、この権力者が、クリスチャンが神から、イエス様から命じられていることをやってはダメだと、あるいはやってはいけないと、神から命じられていることをやりなさいと言われた時には、人に従うよりも神に聞き従うことが神の前に正しいんだということなんです。例えばファラオが出エジプト記でヘブル人の男の子が生まれたら殺しなさいって言ったんです。でこれはもう完全に神の御心、まず命で殺しちゃならないっていうのもあるけども、ヘブル人の子供ですよね、神の民ですよね。だから神を恐れて殺さなかったんです。そしたらそのヘブル人、助産婦の家を祝福されたって書いてあります。ダニエルを思い出してください。もうダニエル書はまさにその葛藤の中にいます。ダニエルはネブカドネザルを愛してました、尊敬してました、従ってました、忠実な役人でした。けれどもこれを、肉を食べたら、これは神に聞き従えなくなる。王から与えられたご質問の一部ですから。けれどもそれを断って野菜だけ食べさせてくださいと。あとは3人の友人ですね、ダニエルの友人、金の像を拝みなさいと命じられた時にそれを行わなかった。偶像礼拝、この誠の神以外を拝んではならないと命じられてるから、それをやりなさいと言われているわけなんです。で今祈り会で私たちは祈っています。これは本当に私も心を痛めてるし、本当に回答がなかなかないんですけど、コロナを使って今世界で独裁的になってるんです。いろんなところが、政府が何やってもいいと思っちゃってるんですというところがどんどんどんどん増えていて、アメリカで、つまり私が つながっているカルバリーチャペルがたくさんあるアメリカの州政府がですね、一切中で礼拝を持ってはいけないというふうに言ってるんです。でもうずっとそれオンラインでやりなさいっていうのをずっと続いてたんですね。で5月にちょこっとだけ、6月かな、ちょこっとだけ気をつけるまたダメだとかってなったんです。でもコストコは空いてるんですですね。でネバダ州に行ったらカジノは空いてるんです。そして教会についても例えばホームレスの人を受け入れるとか、ご飯をあげるとか、こう社会奉仕はそれは OK なんです。建物の中で礼拝がダメなんです。なので裁判所から次にやってはいけないと命令が出てるのに、日曜日だから今日ですよ、まあカリフォルニアだから多分夜になったら始まると思うけど、命令が出てるのにいつものように開きますと明言していたカルバリーの牧師さんがいます。でそういうのがどんどんこうで、コスタメサの方はなんとか守って外でやろうというふうにしています。でこうやって意見が分かれています。でなるやっぱ感染だから、で実際にクラスターが起こるから、でそういうのはそうなんだけど、でもだったらなんでもっと感染がなるような状況は許してるの、それはやらなきゃいけないもの、経済やらなきゃいけないものって、じゃあ教会はやらなきゃいけないものじゃないんですよっていうふうにどんどんどんどんね、こう巧妙に徐々に真綿で首を絞めるっていうか、そういう意図はないかもしれない、けれどもサタンがそうさせてるかもしれない、わからないけれども、どんどん礼拝をしてはいけないっていう方向に進んでいっちゃう。だから今のこのペテロの言葉を心に携えて、多くの牧師さんが通常通り礼拝をしますというふうに、まさか僕アメリカのことで迫害の話をすると思ってませんでした。この話をね、コロナに入ってだちょっと私の心の中でもちょっとこうなっちゃうから、大変化が起こっちゃってるんですけども、こういう身近な問題があります。でそこで彼らは、 あともう一つごめんなさい、彼らが自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきませんとも言いました。これ脅してイエスの名によって語ってはならないと言ってきた人に対してですね、彼ら見たんですよ、イエス様が生き返ったので、復活が起こったのか起こってないのかという議論があるでしょ。この人たちの証言が最も強力な復活の証拠です。みんな間違うのね、誰も今見た人いないじゃないってこういうのね。そんなこと言ったらね、オウム真理教の地下鉄サリン事件誰も見てないんですよ。現場にいた人に教えてくださいよ、その地下鉄の列車の中で怒ってないって言ったら、まあ、それは捏造だよってなっちゃうじゃん。お前の方が嘘つきじゃん。そこ何言ってんだ、怒ったに決まってるじゃんっていうのはテレビで見た被害者の証言がある、裁判所が決めた、ここにいるんですよ証言者が。そして当時の文献、ギリシャ語の当時と同じ文献になってくる、これは、他5つぐらいあったら本物と認められるんですよ。2500あるんです、新約聖書は2500だ、他は数個しかないのよ、2500あるんだよ歴史文書なんですよ。そしてこれはね、現実的な話だけど、世界でテロリストを取り締まるときに問題になるのは拷問。アメリカだとね、それ拷問すべきじゃないとかなんだかって、拷問なんでするかって言ったら自白させやすいんですよ、効果的なの。12人がもし嘘ついてたら、彼らはこの歴史文書の中で全員っていうか、ヨハネを除いて全員むごい死に方をしてます。とてつもない拷問を受けてます。ペテロは自分からね、自らね、逆さ貼り付けになって十字架にかからせてくださいって自分から言ったんだけど、痛い時って絶対本当のこと言うって。で12人が申し合わせて嘘ついてたら絶対誰か崩れます。でも最後まで崩さなかったのは、見たもの聞いたもの手で触ったものは否定できないからなんです。これ伝道の時使ってください、今の話ね伝道の時に。
豊臣秀吉で存在しなかったんだじゃあとかって言ってみてください。いやもっと近い人でもいいですよ。明治天皇いなかったんだとかねもっと近い人でも、東条英機いなかったんだとか分かんないけどさとかね、陰謀論で原爆は起こらなかったとかね、だからそれねいや今怒っちゃうよね、日本人怒ったとか、怒ったよ何言ってんだとかって、写真はあるしね、あの被害を受けた人のあれやし、廃墟になってるのあるし、同じだよ。だってイエス様のこの今エルサレム行ったら墓の跡があるし、エルサレムからワンサカと遺跡は出てくるしですよね。怒ったんですよということをこの2人が話しました。そして21節、そこで彼らは2人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事にゆえに神を崇めていたので、人々の手前2人を罰する術がなかったのである。この印によって癒された人は40を過ぎていた。すごいですね、もう脅すだけでできなかったんです。もう他の人たちが認めてたからですね。で癒された人が40過ぎた。すごいね、すごいと思いません？40過ぎたってちょっと私共感できるかな。生まれてからでしょ、もう私くらいの年、40過ぎたらちょっとサバ読んでるな、ね、でもね、生まれてからずっと足が効かなかった人が立ってるんですよ今ですね。だから落とすことしかできなかった。さて釈放された二人は仲間のところに行き、祭司たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。素晴らしいです。これからですね、この人たちが報告をするとか戻ってくる場所がある、仲間という存在がここに出てきますですね。人たちが個人的に動いている場合もありますが、ほとんどの場合は二人一組であるとか、あるいは本当に、そして教会がちゃんとあるんですよ。この集まってる仲間がいるんです。そしてペテロは指導者ですよ。でヨハネもそうだけども、いわゆる重んじられていた人だけれども、その二人が報告すべき相手がいたんですよ。それが仲間と呼ばれている教会なんですよね。なんか指導者って言ったら、なんか陰で何も、なんかあの他に報告する必要ないってことになるじゃないですか。違うんです。例えば私は皆さんに報告義務があるんです。起こったことをいろいろと分かち合っていく義務が、これは恵みの義務、恵みを分かち合っていく、あるいは祈りの課題を分かち合っていく、もうこれはもうみんな牧師とか指導者みたいな人も含めてですね、あるんです。こういうほっとでき、これね、縛られることじゃないんです。なんか教会になんか読まなきゃいけない、じゃないんですよ。じゃないんだよ。自分を守る方法です。自分が安心できる方法です。ここに戻ってきて多分ペテロとヨハネ安心したと思いますよ。ずっともう敵対している、もうそういうもうピリピリしているような状況から、今全てのことを分かち合える仲間のところに来たんですから、安心で守られ、そして霊的な力が与えられるところであります。これを聞いた人々は心を一つにして神に向かって声を上げた。主よ、あなたは天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方です。祈りました。これは使徒の働きの 2章の42節で、彼らがしていたことは使徒の教えを固く守り、パンを裂き交わり、そして祈っていたとあります。仲間で心を一つにして祈る、大事ですね。押しつぶされそうになっていた時に、そういう時にね、神は高値にまで引き上げてくださいます。詩編の61編の2節、私の心が衰え果てる時、私は地の果てからあなたを呼び求めます。どうかお呼びがたいほど高い岩の上に私を導いてください。で祈りをするときに声をはっきりと上げて、はっきりと語って、こういう告白し真実を語っていく祈りをしていってます。彼らはで、はっきりと誰に祈ってるかを明確にしています。天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作られた方ですと、これ詩編の146編の6節にある言葉なんですが、私たちは常にね、このね、
なんていうのかな、あの強制が必要ですね。私あの猫背になっちゃって、これ現代人 あのまさに典型なんだけど、なんでかというとパソコンやってるからでしょ。だからあの例えば整骨とか行ったらさ、こうしっかりとこう伸ばしなさいとかってこうやるじゃないですか。で霊的に私たちは強制が必要です。何かっていうと、この前あの大勢に行った時も分かっちゃいましたが、神が王なる方なんです。作り主、全ての作り主が王なる方なのに、他に注目とか栄光がどんどん人間とか他のものに行っちゃってるんですね。神々があるんですよ、いろんなところに。だからこの地球からのずっと先にある太陽は、地球のあれ何倍あるんだっけ、100倍忘れたけど、めちゃめちゃ大きいでしょ。その太陽が10円玉を近くに寄せたら隠れちゃうんですよ。太陽の栄光が、光が10円玉を目の前に、目の前に、実際の目のね、目の前に持ってったら隠れちゃうんですよ。で私たちは霊的にもそういう中に住んでます、生きてます。問題があると神は見えなくなっちゃうんですよ、誠の神が、誠の王が。だから呼びかけがすごく大事になるんです。天と地とその海とその中にあるものを作られた方よって、今脅かしてイエスの名を語るなって言ったこの権力者、権力者なんかもじゃがいもになっちゃうじゃん。この天と地と海とその中を作られて、全てを作られた神様、自分を捉えた人たちなんてじゃがいもじゃないですか。まあ、あの人間的な言い方するとそうなんだけど、例えば聖書的に言うとなんか虫けらとか地の塵とか、ね、あのそういう風になっていくと思うんだけれども、はい。で次に、あなたは聖書によってあなたのしもべで あなたは精霊によってか、あなたのしもべである私の父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の国民は虚しいことを企むのか、地の王たちは立ち構え、君主たちは愛ともに集まるのか、主と主に油注がれた者に対して事実、ヘロデとポンティオピラトは異邦人たちやイスラエルの民とともに、あなたが油注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まりと、このようにして彼らの祈りはこの詩編の2編からの引用で始まっていますね。この2編は朝に礼拝の時に口読文に使いましたが、よく見るとこれは終わりの日に神とキリストに向かって世界の国々王たちが集まってきて歯向かう、これが黙示録の19章にあるハルマゲドの最終的な段階ですね、戦いのね。それによって物理的に成就するんですけれども、その前にね、もうそういう霊的な動きがあるということを、この自分たちに当てはめたわけです。それは何かしたら、イエス様が死刑に定められるにあたって、王たち、当時はヘロデ王がいました。そして支配者としてポンティオピラトがいました。どちらの意向にもよってこの十字架刑へと向かわしめていったわけですけれども、興味深いのはルカの23章の12節に、この日ヘロデとピラトは親しくなった、それまでは互いに敵対していたのである。敵のためにお互いに敵だった者たちが仲間になっていくんですよ、一つになっていくんですよ。でこれが詩編の2編に書いてあるこの一つ、愛一つになって、神とキリストに立ち、あの油注がれた者に立ち向かうということなんですね。はい、ここで大事なのは、彼らは、驚くことを拒否しました。この自分たちが捕らえられたということね、あなたは聖霊によってあなたのしもべである私の父であるダビデの口を通して、私たちの主イエスも前もってダビデを聖霊によって通して語られて、想定内というか、よあらかじめ神に知られていたことなんだということなんです。だからここで私たちの信仰が養われていく必要がある。それはいろんな驚くこととか不安なこととか、もう混乱することとか悲劇とか、いろんなことが起こったとしても、それは神はあらかじめ知っておられたということなんです。神が知らないもの、あらかじめ知らないものっていうのはないんですね。そうやって祈っていく必要がある、てかそうやって知っていく必要がある。そして 28節、あなたの御手とご計画によって起こるように前もって定められていたことを全て行いましたと。だからこの前もって知っていたのみならず、前もって計画していたということです。つまり今起こっていることはですね、これ当てはめるとですよ、私たちに今起こっていることは後に起こる、後に神が計画されていることの準備とも言えるんですね。意味わかりました。もう一回言いますよ。今起こっていることは後に神が計画されていることの良い計画ですよ。その準備なんだっていうこと、これずっとそれが続いていくんです。なんで主よ今こういうことが起こっているんですかという問いに対して、今に見なさい、待っていなさい、信じる者は幸いである、義人は信仰によって生きるですね、そうやって信じて、そして神の恵みを後々に見て、ああこういうことだったんだと分かるようになるということなんですね。こうやって神の予知があり、また予定っていうんですか、ご計画があらかじめあるということを彼らは明確に祈りの中で話したんです。29節、主よ今彼らの脅かしをご覧になって、しもべたちにあなたの御言葉を大胆に語らせてください。また御手を伸ばし、あなたの聖なるしもべイエスの名によって癒しと印と不思議を行わせてくださいと、ようやくここで願いを立てています。大体僕たちね、祈るときって神様今風邪です、癒してくださいとかさ、神様腹減りました、いいご飯食べさせてくださいとか、ね、うまい飯も食わせてくれで、願いが先行っちゃうんですよ。じゃなくて神に呼びかけました。で、神のご計画に目を留めました。そして願いを立ててます。しかもこの願いの内容がすごいんですよ。脅かされたでしょ、もう脅かしがないようにって祈らなかったんです。それはもうイエス様がそうだったんだから、その主人である方が迫害を受けたのなら、私たちも受けるのはもう定めっていうか当然なんだと思って、そうではなくて神の御心を行うことができるようにっていうことを祈ったんです。これは福音を語る、そしてイエスの名によってですね、これはだから不思議とか印を行わせてくださいっていうのは、何かこういろんなことを行って、俺はすごいだろうとかって、そうやるためじゃなくて、イエスの名を述べ伝えるためにこれらの技を行わせてくださいと祈ったんですね。御言葉を述べ伝えることを祈ったんです。御心を行うことを祈ったんです。パウロもね、エペソの教会で、エペソの教会に立ち、一番牢屋に、ローマの牢屋に入れられてたんだけど、こう祈ってほしいって言ってるんですね。私のためにも、私が口を開くときに語るべき言葉が与えられて、福音の奥義を大胆に知らせることができるように祈ってください。私はこの福音のために鎖につながれながらも施設の務めを果たしています。述べ伝える際、語るべきことを大胆に語れるように祈ってください。ここでも大胆って言葉を使ってますけれども、彼は牢屋に入れられたんです。福音活動、福音宣教活動できないじゃないですか、ジエンドですよ、普通に考えた。でも祈ってくれてたんです。鎖から解かれるように祈ってって言ってないんですよ。鎖につながれていて、なんでか分かります？自分が囚人じゃないんだよ。もう隣のローマ兵が、看守が囚人になっちゃってんだよ。福音をずっと伝えてんだよで、親衛隊というローマ の, あの皇帝直属の軍人たちの間に福音が広まっていったんですですね。30節、彼らが祈り終えると集まっていた場所が揺れ動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。すごいですね。再び聖霊に満たされてありますし、またなんか第二のペンテコステっぽいこと起こってるじゃないですか。
わかります？この2章においては彼らが一同に祈っていた時に、この激しい風がですね吹いてきて、そして物音が聞こえて、そして炎のような形でこう下、炎の下のような形でこの聖霊が降りてこられてですね、そしてそれぞれ異なる他国の言葉で神を褒めたたえ始めたわけなんですね。でそれと似たような形で今祈っていたら今度は場所が揺れ動きました。で精霊に満たされたら、精霊に満たされたわけですね。場所が揺れ動いた。でこれがやっぱりこの前あの2章の時にも話しましたが、シナイ山で神がこの現れてくださった時に似てるんですね。炎っていうのは火の中で神が現れたっていうのと似てるし、こっちは場所が揺れているっていうのはこれ地震が起こったっていうのはシナイ山でもあります。イエス様、神様降りてこられた時。でそれと似てますけど、聖霊に満たされて神の言葉を大胆に語り出した。聖霊に満たされて何が起こるかというのに注目してください。使徒の働きで聖霊に満たされたらこうなったとかっていう話が出てきます。でその大きなあの結構多くが神の言葉を語り始めたっていうことなんですね。さて信じた大勢の人々は心と思いを一つにして、誰一人自分が所有しているものを自分のものと思わず、全てを共有していたと。でここでこの語ってった、大胆に語ってったという言葉があると同時に、2章もそうですけれども、この愛の共同体ができているということも一緒に話されていくんですよ。でこれもイエス様の約束だったの覚えてます？私はあなた方に新しい戒めを与えると、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと。互いに愛し合うところで、要はあなた方を私の弟子だと認めるということをイエス様が言われたんですよね。そして今彼らは具体的に所有しているものを全て売り払って、それを人たちのところに持ってきて、あれですね、人たちのところに持ってきて、必要に応じてそれを使っていったことでね、愛を表したわけなんですよ。ただこれが繰り返されていたという記述は実はないんです。使徒行伝を見ても、使徒行伝で間違った使徒の手紙ですね、パウロの手紙とか見てもないですね。なので教会が共産体制にならなきゃいけないということではないです、ね、ここまで言ったらやばいみたいな発言ってありますよね。皆さん、今の不動産、動産、ね、預金通帳にあるもの、あと家持ってますか、持ち家ですか、売り払いましょう、ね、で全部財産、ね、そういうふうに言ってですねやっていく教会はないですね。でそれは現実的じゃないっていうのはその通りかもしれませんけれども、聖書の中でここからこの少しずつで問題が起こってくるんですよ。で次の章5章ではアナニアとサッピラ、偽善、嘘をついたという問題が起こりました。全部代金持ってきてないのに持ってきましたって嘘ついたんです。で次に配給においてですね、不平等が起こっちゃったんです。で今度は飢饉が起こって、その時に異邦人にも福音が伝えられて教会ができて、アンティオキアの方にもできたんですけれども、貧しくなって対応できなくなったのはエルサレムにいる兄弟たちだったんです。だからもう財政的にもう狂っちゃったんですね。で神の国、終わりの日にあるにおいてですね、もちろん全てのものを分け合っていくっていうことは本当に素晴らしいことですですね。これは本当に愛の本当素晴らしい理想の姿です。けれども人間はまだ罪があるので、イエス様が罪を取り除いてないので、全てのその取り除くっていうのはそのあれですね、なくしていないので、この実際のことをやり始めるとやっぱり誰かに富が集中しちゃうんですよ。で共産主義の中で集中させちゃうと最悪状態です。でそれが私たちが知っている例えば旧ソ連、昔のソ連邦とかですね、今はなんだっけ、あそこでベネズエラか、社会主義ね、そうです、もうめちゃくちゃですよね。でそういう風になっていってしまいます。
だからこれは違うんだけど、大事なのは心と思いを一つにしたっていう、こっちが大事なんです。で、自分のものを主張しないっていう、自分自身を求めないっていう、ここが彼らの中に出来上がったっていうことなんです。で、33節、人たちは主イエスの復活を大きな力を持って証しし、大きな恵みが彼ら全員の上にあったということで、あの足なりの男が起き上がったように、復活の力から大きな力ですね、証ししたと。大きな恵みです。素晴らしいですね。私たちもこの大きな力を見させていただき、大きな恵み、恵みっていうのは受けるに値しないものを受けていくということです。私たちが神様のこんな素晴らしい力をね、見る資格ないですよ。けれども大きな恵みとして与えられることを願いますね。で、次34節、彼の中には一人も乏しいものがなかった。自主や家を所有している者は皆それを売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いた。その金が必要に応じてそれぞれに分け与えられたのであったということで、乏しいものがなかったというこの体制を彼らは作っていったんですね。旧約聖書の中で、まあ、新約聖書もそうですけども、貧しいものを施しをしなければいけないということを、その現実をずっと言い続けてますが、今共同体の中ではそれがなくなったんです。素晴らしいことですね。で、こうやって彼らは証を立てていきます。でも、さっきから言ってますように、これが実際上の組織的な破綻状態にはなっていきはするんですね。なので、でもやっぱり一時的に、まだイエスは戻ってきてないですけれども、この時点で、まあ今もそうですが、あれですね、聖霊の導きによって彼らが全てを分かち合っていったんですね。で、36節、キプロス生まれのレビ人で、人たちにバルナバ、訳す慰めの子と呼ばれたヨセフも、所有していた畑を売り、その代金を持ってきて人たちの足元に置いたということで、バルナバの紹介が始まります。よろしいですか。で、なんでここにバルナバの紹介を置いたかって言ったら、バルナバは畑を売ったんです。でも5章はアナニアとサピラです。これ対比させたんですね。アナニアとサピラは全部持ってこなかったんです、ね、なのでここにバルナバを置いてますけれど、このバルナバはこれからの使徒の働きのストーリーの中でとても大事な役目を果たすんです。慰めの子というのは、これはニックネームで弟子たちがつけたんですよ。彼、バルっていうのは子って意味です。バルですか。バルで、ナバで、これで慰めの子なんですが、なんでかっていうと、こうやってこう人々をこう慰めていくっていうか、この貧しい人を施すっていうか、それだけじゃなくて、パウロを結局宣教の働きの中に、教会の中に、なんか紹介していく働きをしていきました。平和を作っていったんです。パウロという人は迫害者です。キリスト者を暴力振るって殺したこともあったと思います。テロリストですね。で、彼が改心した時に、エルサレムに行ったらみんな怖くて信じなかったんだけど、バルナバが説明したんです。どうやってイエス様に出会ったか。それでエルサレムにいる兄弟たちにも受け入れられるようになりました。で、その後ずっと後にパウロは自分の故郷に戻ってタルソというところに戻りました。で、バルナバがこのエルサレムの教会からアンティオキアに派遣されて、そして励まして行ったんです。で、その時にタルソにいたパウロは、当時サウロと呼ばれてましたが、こう呼んできて、アンティオキアでこの指導の働きをさせていくように、この彼は励ましたんです。そしてアンティオキアの教会から派遣されて、2人が宣教旅行に行ったという、これが慰めの子ということですね。で、彼は、このレビ人なんで、ね、キプロス生まれの、キプロスに最初に宣教旅行に行きますから、まあ、自分の地元に戻ったっていうか、出身地に戻ったっていうかね、宣教の時に。キプロスって皆さん分かりますか、ご覧になるか。地中海に浮かんでる島だね。うん、離散のユダヤ人なんだけど、実はね、マルコのいとこだってね、コロサイ書の4章に書いてあるんです。あのマルコ、ね、でいとこで、エルサレムにも親戚がいた。 まあ、であと面白いのはレビ人なんです。レビ族なんだけどなぜか土地を所有していました。立法ではレビ族は土地所有しちゃいけないって言ってんだけど、書いてあるんだけど、多分もうねこの時にはその立法はなんか空文化してたんじゃないかなと思うんだよね。けれどもこうやって、捧げていったということです。このようにしてこのバルナバについてはごめんなさい、11章の24節に、彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった、こうして大勢の人たちが主に導かれたとやって、彼も聖霊に導かれた人だと紹介されています。聖霊に導かれて、聖霊に満たされて、私たちが大胆に主を述べ伝え、そして心が一つにされて分かち合っていく、この愛の共同体ですね。祈っていきましょう。私たちの中においてもそうなっていくように祈っていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして、聖霊の満たしを受けなさいとあなたが言われた、受けるということ、これ約束を与えてくださいました。主よ、その時に大胆に語ることができます。臆病の霊を私たちは受けたのではなくて、力と、愛と慎みの霊を受けました。主よ、ペテロのように身近な人でこの人に話したらいけないんではないかという人にも、そのまま自分の信じていることを弁明することができるように、この説明することができるように助けてくださいますようお願いいたします。イエス様を主といつも崇めながら心の中で、説明が求められたら語ることができますように助けてください。そして私たちの中で自分のものを主張しない一致、心を一つにした祈りと分かち合いがこれからも与えられていきますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。